のんちゃんと
ひじりこの秘密の花園。
はい、こんにちは。
こんにちは、
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は48回目の音声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
さあ今日も次週に引き続き
次週
じゃない、
先週に引き続き先週に引き続き
すいません、
ひじこちゃんのね、たまにそういう、
は
い、
あのそうですね頭の中と言葉が違う時があるんで、ね、違うのがあるんだよね。はい、先週に引き続き、
はい、
会長とコウ君に来ていただいてます。はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もね、
今日も
はよ続き
そうね、この間の続きをね、
この間の続きを
もう前回はね、前置きが長かったので、
そうだね、今回サクッと本題入ってね、
本題に入りたいと思いますので、
ね、みんな気になってる、ね、あの答えを、
あの答え ね、
みんなちゃんと考えたのかね。
考えたかな、みんな
考えた、
思い出してもらいたいね。思い出
し、もしね、この回から聞いた人は前回から、ね、
前回はまず
聞いた方がいいかも。
これを聞いていただいて、
もう一回さ、問いを、
あ、問いを
あげよう。ざっくり言うと、うん、私の同い年のね、私今30歳なんです、うん、同じ30歳の経営者の社長の友達がいて、はい、でそいつが、うん、まあセックスが上手い人っていうのは、うん、この質問をすれば分かるっていう、その質問を投げかけたわけよ。でその質問っていうのが、あなたは一体いつエクスタシーを感じますかと、彼女とまたは彼氏とセックスをするっていうことにおいて、一体いつエクスタシーを感じるかっていう、その気持ちがいい、身体的な気持ちよさというよりは、もうとても幸せであるっていうふうに感じる瞬間っていうのはいつですかっていうのを聞いた答えで、まあ大体わかる。
はい
はいはいはい。
ね、
ね、
で、まあ、その社長は、まあ、うまいっていう、ね、うん、どれだけうまいのかって言ったら、今まで付き合ったやつら全員から今まで過去最高にセックスがいいって言われて、どうやってんのっていうふうに聞いたら、うん、とにかくキスをするって言ってたんだけれども、うん、ね、このタイミングでみたいな時にキスをするっていうのね。
例えば
テレビ一緒に見てて、うん、でCM になってトイレに行くっていう時に、トイレ行ってくるわって言って、うんって言ってチュッてしてから行くとか、
でも俺結構そういうタイプかも。
ズンする？なんか
多分、あの外だったら控えろって言われてるからすっごい我慢するんだけど、でも俺の中ではこうなんかこうエスカレーターとかでさ、今絶対誰も見てないじゃんみたいな瞬間とか絶対する。
あ、そう。
もう常にしたい。
でその社長は自分がしたい時にするんじゃなくって、効果的な時にするんだって。
やだ、その
選択肢すごい選択
肢なんだけれども、もうキスするともう溢れ出るほど液が出てきてしまうらしい、
何それ。
もうね、セックスの時は、違う、女の子が、
相手がね、
もう女性が興奮するポイントを分かってるってこと。
そうで、パブロフの犬みたいな、
あー
チーンってベルが鳴るとぬだれが出てくるみたいな
チューしたぬだれみたいな、
そう
チューしたぬだれみたいな、
それですっごいいいんだって。
へ
ぇ、すごい考えながら寄ってるっていうのよ。
へ
ぇ、ものすごいセックスがうまいらしいんだけれども、
これは聞き
たい。逆バージョン知りたくない？
あ、女が、女性が男性に興奮させる、
チューさせればいいんじゃ
ない？男性ってでもそれで興奮するの
か、分かんない、それはね、私も分かんない。
チュッてしたらピーンってこ
うでもそれさ、男困るよね
常にちょっと場所をわきまえない、
場所をわきまえないといけない
ちょっと紐で縛っとかないで、まあ、答え
はね、ね、ちょっと、
はい、答えはね、じゃ
あないつだったっていうのちょっと
お話しとく。ひじりこちゃんは、
そう、先週言ってなくって、いつだろうなと思ったら、なんかこう自分がどうとかより相手が、こう気持ちよく、男性とか声とかあんま出さないかったりするけど、声出したりとかしてるのが一番いい。
結局同じだ、あの人
似てると思う、
みんな一緒か、
すごい気持ちよさそうにしてるのを見てるのが気持ちいいみたいな。
なるほどね、私はね、あれだったね、
うん、
セックスが始まる前、
それもいい、
キスする、最初のキスみたいな感じの、 タイミングが一番、
うんうん、それいいよね、それもいいよね、
うん、
両方俺
両方
両方それもいいんだけど、
ね、でその社長が言ってたのは、うん、
あちょっと待った、
うんはい、
本題に入ってくるんですよ、
あーそうです、
オープニングなんだから、ね、
オープニングがまた長い
はい
じゃ あ,、はい、じゃ あ, あのはい本題
本題ね、もう待ちきれない本題、うんうん、
本題に行きましょう、
行きましょう、はい、
はい、じゃ今日もよろしくお願いします。はい、
はい、本題です、
はい、
本題ですね、
答えは何ですか
待ちにあった答えが
まあこれねじらしてもあれなので、はい、その社長さんが言ってたのは、うん、その人が最もエクスタシー感じる瞬間っていうのが、うんうん、セックスが始まってからどれだけ遠いところで感じてるかっていうところが問題だった。だから遠ければ遠いところに答えを持っている人ほどセックスがうまいっていう、
へ
えそう、それで、あのとその社長の答えはいつかっていうと、うん、翌日の朝起きてテレえコーヒーを飲んでる瞬間っていう、が最もエクスタシーを感じる。
エクスタシーっていうのがさまた難しくて、
確かに確かに、
なんか興奮するっていう感じで言うと、うんうんうん、
興奮ポイントはいっぱいあるじゃん、
うん、いや幸せ幸福ポイントだったら、
そうそうそう、そういうことよ、
あ幸福、幸福ポイントだったら、
うん、でもええってなるでしょ、なんか
えでも、うん、なんかもう、もう、うん、ずっと幸福だからここって言えない
金太郎飴状態
えでも
いつでも
朝起きてここにいるのに一番すげえなんか嬉しくて泣いたことがある。
へえ。朝いいよね。次の日の朝とかよってすごい。
終わって寝る時とか起きた時になんかすごく充実感を感じる。
うん、でまあその人は他の人にも同じ質問するんだけれども、うん、やっぱり返ってくる答えで、うん、翌日コンビニ行ってコーヒーを買った瞬間が一番エクスタシーを感じるって人もいるって。
すごいねそれを、
うん、エクスタシーってのが難しいんだよな。なんかね、あの動物的本能なピコンみたいな、そういう感じので言うと、うん、なんか興奮してる瞬間みたいなのを思うから、うんうんうん、
興奮ポイントかと思った。
幸福度で言ったら、
うん、幸福度で言ったら、そうだな、寝起きのの感じとか、うんう
ん、あとね、5ね、
5のね、
うんうんうん、
なるほど、
とか、まあ、でもそういう答えだった
、ね、そうだね、次の日の朝のこうちょっとだらんとした格好でコンビニ行った後とか、
うん、
そういうのがいい。
だからやっぱり、ね、それでもさ、その例えば射精する瞬間っていう人もいるわけよ、
うん、
っていうことはそこをゴールとして見てるっていうような意味合いだと思うんだけどね。そう、でもそれよりもこうもっと幸せな瞬間があるって思っている人はセックスがうまい傾向にあるんじゃないかなと私は思う。
なるほど。
だからまあこの方
が1位だよね。
そうそうそう。
確かに。
だからまあ息中しないでもらいたいんだけどね。これ。
何で全然しない。
いや聞いてる人ねリスナーさん。ああ、そ
っち。俺じゃねえ。
今は別にしないと思う。決めつけられるの大嫌いの知ってるから。Yeah、まあまあそういう、 どこにゴールを置いてるかっていうのはあるなと思って、でやっぱセックスの最高なところを射精する瞬間だと思う男っていうのは結構いるんじゃないかなと思うんだよね。
いやそうそうそうそう、
多いと思うよ。
さっきも下手だよね。
さっきもこの間も言ったけど、その男のゴールが射精で女の子はそうじゃなくて、うんはいはい、女の子が終わった後に抱きしめられるその瞬間がすごい好きだったりするわけじゃないですか。
うそうですね。
いやもう本当に抱きしめてもらいたい。もうまさにそう。
そうでしょ。
うん
うん、いやそこだよな。だから終わって一緒に寝始める瞬間が超幸せよ、
うんうんうんうん、
で朝起きてあやっぱり隣にいるなって思った瞬間にニヤッてして起きて、うん、俺はお弁当作るのが結構幸せ、
うんうん、
あそれそれなんか本当、ね、幸せな感じる。こう
今の彼女としてて、
うんうん、
やってる最中に泣いちゃったことがあって、
それは幸せすぎて、
幸せすぎて泣いちゃったことがある。
自分でもびっくりした。
ないないないない。
まあ、萎えちゃうよりいいよね。
そう、萎えたんじゃなく泣いたんだけど自分でも本当別に何か言われたわけでもなく、うんうん、ことの最中にいきなりポロポロ泣いたの、
うん、幸せで泣けるって何なの本当に。
で投げていいかと思って
本当にイライラする。もう私も泣きたい
そうだからねすごいと思って自分でもびっくりしちゃった。こんなことってあるんだろう。
まあ女の子はね聞くよそれ。男でそういう人は
どうしてかな。もう自分でも
いや抱かれてて泣くっていうのは分かる。もう幸せすぎて、なんか求められてる感じがするのよ。なんだけどさ、ほらこの間言ったように私は抱かれるっていうのが今の彼ではないから、はいはい、だからそう求められてないみたいな、なんかうーってなるところが多くて、
でもそれでさ別れようとは別に思わない。
思わない、全然思わないで。別れるっていうか付き合ってるっていうのもちょっと変な感じで、うん、私彼と契約じゃないんだけど、うんうんうん、あの変な感じで付き合ってるのね。
契約更新があるの？
契約更新はないんだけど、今から2年前、うん、1年半前くらいに付き合い直した瞬間が、うんうんうん、そうだからちょっと別れた、1年間別れてたの、うんうん、でその理由っていうのが彼氏っていうのが嫌だって言われたの、うん、彼氏って名前がついてるとなんかメール返さなきゃいけない気がするし、うん、電話しなきゃいけない気がするし、なんか会わなきゃいけない気がするしっていう、うんうん、その縛られてる感を感じて、うんうん、すごく嫌って言われたの。でじゃあ私のこと嫌いなのって聞いたら、うん、いや嫌いじゃないっていうかむしろ好きだよって言ってくれて、うんうん、じゃ あの彼氏っていうのが嫌なだけだよねって、うん、それがなくなったとしても別に嫌いじゃないし、まあ、やること変わんないし、まあ、愛もするよねって言って、うん、そうだねって言うから、じゃあ別にいいよ彼氏じゃなくていいやって言って、
うんうん、
彼氏じゃなくしたんだよね。でもやっぱなんか私は付き合いたいなと思って、まあ、そこうんぬんかんぬんあるんだけど、最終的にその1年後にもう1回、うん、私は付き合いたいと思ってる、
うんうん、
だから私は彼氏だと思って接するけれども、うん、別にあんたはどうでもいいと、
うんうん、
私のことを彼氏だと思わなくていい、
うんうん、
しなんかメール別に返さなくてもいいし、
うん、
自由にしててって、うん、私はなんか縛られたいから、うん、彼氏って自分が勝手にそう、ね、だから私は勝手に彼氏だと思って縛られに行くけれどもでも縛られたくないんだったら自由でいいと、
うん、
彼氏って呼ばなくてもいいし何でもいいよみたいにして、うん、かなりフリーな感じで付き合ってはいる。
その関係性っていうのを名前付けずに、
うん、そうそうそう、
こと
っていう付き合い方してるなと思って。
それはかその相手の方は、うん、他の人といろいろしても全然構わないってこと
っていうこと。
あ、なるほど。
なんだけど絶対しないから性欲ないの。
あ、そっかそっか、
もう枯れてて面倒くさいとか言って言ってるから。
まあそうね、
うん、できればしたくないっていう。何なのそれ、私は何なのって。だから他としていいよって言われるの。
ああ、そっかそっか。
超悔しくって、
うん、それでもさ嫌じゃないの。
嫌だよ、嫌だけど好き、うん、大好き。
はあ、うん、
それは変わんないね。
なんかそれでも男女で言うと、うん、すごい都合のいい女みたいな感じがするんだけど。
まあその彼がもっと性欲があってとかだったらそうだもんね。
そう、でもさ男女で言ったら、うん、都合のいい女っていうのはさあの男にとっては常にやれる女みたいな感じじゃん。でもそうじゃないから、うん、
あ、そっか、
そうやらなくていい、
違うんだよね、
合わなくていい、
うん、
合わなくてもいいって言われて、
多分この普通の男女間の恋愛の考えでは、うん、なかなかそれが理解ができなくて、多分もっと何段階も深いところに、
うん、そうだ
ね、結構そういうセクシュアルマイノリティの人たちってそういうのが多いんじゃないかなって思う。あ、そうね、まあ、障害も多いしさ、
うん、
だね、今度結婚しますとかなった時にもさ、
うん、
大変じゃん、
うん
うん、
かなり熟年夫婦みたいな感じにはなってる、
うん、ああなるほどね、
うん、もうセックスをするから一緒にいるわけじゃなくて、
うん、
痛いから一緒にいる、
うん、あ、
別に離れてても平気とか、
うん、
へえ、
確かに
男女とはなんか違う感じだよね。
でも私は別に閉経してるわけではないわけですよ、ね、まあ生理も言ってないけど開いてもなければ閉じてもなくて、うん、まあ開きっぱなしなんだけどだからやりたいの
あ
やりたいのにさしてくれるんだから、もうこれどうしようと思って。
でもさ他のやつとや ろうとは思わない
の。今思ってる、
うん、
だからちょっと前そのセフレがいた時の人に連絡取ってみて、
こう
こうしてみようかなと思っては
、へ
え、やってみて違ったら違ったなって感じだし、うん、やってよかったらもうそのまますればいいかなと思って、でそれは別に彼に対しての裏切り行為でもないし、
うん、あじゃないのか、
うん、
それが OK してんだもんね。
そうだね、
まあ別に言わないけどね、やったよみたいな、うん
なるほどね、
うん、でもそれで私の中では他の人としても幸せじゃないんじゃないかっていう仮説があるわけよ、
うんうんうんうん、そんな気がする、
そうだからやってみなきゃ分かんないな、
他の人にさ、うん、そういう性的欲求を起こせるの、
あ起こせるよ
本当、
うん、
もうさ、もうびっくりするくらい今の子と付き合ってから他の子に全くなんか、もう全然興味
ない、もう私さ昨日電車であの横須賀の方まで行って釣りしてきたんだけどその時にどこだっけな副都心線
の、うんうんうん、
た時にもう超イケメンがいて深い V ネックで、うん、もうなんかくっついて行っちゃってもう超興奮したそれは、
いやまあもう全然そういうのなくなっちゃったね、いや別に巷をこうね街を見て、うん、あ可愛いなとか綺麗だなとか思ったとしても、
うんうんうん、
ふんみたいな、そういうレベルになっちゃった、
もう犬みたいになっちゃったし、はぁし
ゃそれこそ彼女にはそれでも尻尾ブンブン振っちゃうけど、
うんうんうん、
もうなんかそれ以外もうなんか全然
うーん
へーみたいな、
はぁ
どうなんだろう、
なんか全然チャラ男じゃないもん今、
その今の彼女の前までは結構その
いや別になんか可愛いなって思ってさ、自分がさ、
うん、
フリーだったらね、ご飯とか全然行ったりとかさ、
うん、
2人でなんかどっかデートっぽいことしたりとか全然あったけど、
うんうん、
もうなんか全然誰かと女の子2人と出かけたいとか全然思わない、うん、
それは
出かけざるを得なかったら行くけど、
うん、
そうね、恋愛始まって最初の方だからっていうのもあるかもしれないけれど、でもまあ相当相性いいんだろうね、
うん、
相手が好きな時でそうなるなとは思うよ私も。
なんか別に今までだって彼女がいる時に、うん、じゃあご飯行こうって女の子に言われて、うん、行くよみたいなのがあったけど、うん、今そういうのと、
いやでも
言われても全然の、
待って私8年だよ
あはい
8年だからね
長いすいません、
なかなかそうね、ずっとないとショックよ
そう分かる、私も7年彼氏とさ付き合ってるから、
うん、
その間セックスレスみたいなのあって、
うんうん
まあ、ちょっと今まだ引きずってるけど、
うん、
辛いよね、
辛いよね辛いの、どうすればいいんだろう、人参入れればいいのかって思って
さいやでも多くのセックスレスの解消の第一歩はまず手をつなぐことだと思うよ、
うん
そういうのすらしてないでしょ。
いやそれがしてるのよ、手もつなぐし、
うん、
普段チューも回数もすごいあるの、
うん、その先に行かないの。
行かないね、でもね、ちょ最近はちょっとあれなんだけど、
似てる似てる、近い近い、
うん、めっちゃ仲いいし、
う
ん、何喧嘩もないし、
うん、
みたいな感じなんだよね、でもね、そう彼氏がね結構淡白系なんだよね。
あ、そう、淡白なの。
淡白なの。
楽しむっていうよりは、
そう。
もうちょっとこう、ね、機械的、いや機械的、そうでもない。似てるって言うんだろう。
似てるよね。
悩みが似てる。
そうそう似てる。
でもさ、なんかさ、
今日やりたいねっていう感じはない。
ああ
。私がね、やりたいやりたい
の。
そうなのって言ってじゃあやろっかみたいな
感じ。あったら常にしたい。
いいの
でもなんか相当疲れてない限りは、
ああ、
うん、なんかさそういうつもりはなくても今日は早く寝なきゃみたくなってさ、うん、もう一緒に布団入るじゃん、
うんうん、
でお休みの中とかするじゃん、
うんうん、
ってなったら、うん、もうこうもうスイッチ入っちゃって、うん、ダメになっちゃうのよ、
もうね交感神経マックスになってね、
ハオフってなる
あ私そうなるのにあえて寝てるみたいなむしろ触んないでとか
言って、もうね、正直あるよ、向こうはすっごい眠くてとかいう時に、
うん、
でもさ、みたいな
こと
なって
サザンの波のように
ねえ、ねえって、
ま
あ、なんか自分が最近若いと思うもん
元気です。
そういえばそうだよね。そうだよね。20代の前半とかでもないもんね。
もうそれなりにおじさんですよ。
猿みたいな状態じゃないけど、
いやまあまあ全然もう元気ですね。
はあ、ああ早く抱かれた。
悩みが深くなっちゃう
ね。悩みが深くなっちゃうね。で私最近は、うん、そのちゃんとコミュニケーションからエロい雰囲気にするように心がける、うんうんうん、
コミュニケーションかな。
え、何このさ、ちょっと下に落ちてるものを拾うときにここ胸がチラッと見えるようにするとかそういうこと。
いや、そういうじゃなくて、なんかね
それ興奮するんだ。
いや、しないから。
しない
あざとい、あざとい、
うん、なん熱いわ、
やだやだ
外して
やだやだ
ペットボトル落ちたわよいしょみたいな。よいしょはダメだね。よいしょはダメだね。どっこいしょとか無理だね。
そういうなんかあざといの好きじゃないの。
いかにもな感じがするよね。
天然なやつが好き。養殖より天然が好き。
まあそう
です。えでなんか触れ合いが、うん、いつもなんかね、うん、遊びみたいな感じだったの。このたわむね、あの
じゃれ合い、
じゃれ合いでしかなかったんだけど、うん、それを、うん、こうまあいろいろ話し合ったっていうのもあるんだけど、うん、こうね、こう肌の触れ合いをちょっとこう、うん、私が思っただけなのかな。でもちょっとこう性的な、うん、雰囲気を醸し出す。
何だろう。何だろう。
いやもう分かるよ、分かるよ私は。
ただそのセックスとか、
うん、雰囲気を作る
っていう。そう、直接セックスじゃなくても、ただ足と足が触れ合ってるだけでもいい。
カーマスードラはやば。
なんかインドの。
そうそうそう。
うんうんうん、
スローセックスの
方。ああそうです。それスローセックスっぽい。
うん、レグセックスってなるね。
どういうこと？
足？レグ？
レグ、足のセックスっていうか、レストランとかですごい長いテーブルクロスの下でイチャイチャするっていうのをレグセックスって。
っていうの？
うん、映画かなんかで見たことが。
へ
え。いやここレストランだけどって思って
たんで。
そういうところ
でするのか。
そういうところでするからいいのかもしれないけど。
なるほどね。
でもね、そっからの変態行為よね。考えてみたら、
うん、飯食えよ、ね、
やめてよ、足使ってんだけど、ぶつけてんのよこっちは
やるぞ、そのうちと
ガッシャーお客様って
へ
え。
そっちが本気になっちゃうみたいな、
うん、
いやでもね、そうスローセックス的なのはいい、うん、いいかもなと思って。
うん、
あとはね、あれですよ、二人エッチをみんなで読めばいいんですよ。
それもさ、相手が読みたいって言うんだったらいいんだけど、相手は読みたくないわけですよ。
うん、そうね。
それいいの、それ。漫画読んだことない。
ああ、読んだことない。いいよ、とても学術的
に
も。
学術的？結構ね、真面目にセックスを解剖してる。
うんうんうん、
へえ。
嘘も書いてあるみたいだけど、嘘っていうか、うん、ちゃんと実証されてないことも書いてはあると思うけどね。
へえ。
でもすごいよ。
ハウツ、
もう40何巻とか。
え、もっと
そんなに？
え、てかなんか多分、
うん、
その最初に出てたのと、うん、またちょっと違うやつが出てると思う。
あ、そう。
十数年前めっちゃ愛読してた。
でもずっと前からあるイメージある。
ずっと前から、
うん、聞いたことはある、
ね。だって俺が高校の時にもあったも
ん。ね、私中学生の時にあったな。
読んでみよう。
うん。
あれカップルで読めたら
いい。今日いいですよ。
すごくいいと
思う。確かに。
なんで、でもその、うん、やりたくてやりたくてしょうがないって性欲の塊の彼氏よりはいいのかもなって思う
と。そう、わかるなそれ、ね。めっちゃ共感する。
他に行っちゃわないからってこと？
そうね、
うん。なるほどね。だから頃合いが一緒って。ちょうどいいよね、やっぱね。
確かに性欲レベルはね、
で求めすぎてんのかなって思うこともね、自分が悪いのかなって思ったり、
ね、
でもじゃあどうすればいいのみたいな、オナにすればいいのっていうと、ハンが そうじゃない、
一体感を求めてるから
なんだよね。そうそうそうそう、
確かにね、自分だけよかったらね、うん、一人ですればいい。
でその話も彼は聞いてくれるし、他の人としてもいいよっていう寛容さも持ってるっていうことは、うん、パーフェクトじゃん、むしろみたいな。
パーフェクト。
だからなんか私がこう求めすぎてんのかなって思うこともある。
うん。
うん、 求めすぎているわけではないと思うけどね。
うん、まあ、純粋にね彼のことが好きで一つなりたいと思うから、もう難しいとこよね。
難しいね。で本当にその男性と女性とかでその差があるのがやっぱしょうがないことだから、うんうん、そのやっぱすり合わせていくしかないっていう、うん、
アダムさんの方にどういう風に、ね、埋めるかだよね、うん、何をもって埋めるのか、うん、それが、ね、そうそうね、日常のそういう別な、なんだ、例えばデートでいろんな部分で埋めるのか、うん、頭で会長みたく、うん、自分はそこはできないから、うん、相手の別な人に、うん、もうそこの役目はパスしますみたいなので行くのか、
そう、ゲイの話で言うとよくあることなの。猫同士で付き合うっていうことがあって、うん、あ、そっかそっか、まあ、女同士で付き合っちゃうと、うん、まあ、でも好きだから付き合いはするけど、うん、他の人としてもいいっていうのをお互い決めて、でもお互い誰に、うん、なんかしたよっていうのは言わずに、
バイセクシャルの人とかもそうだよね。彼氏がいて彼女がいるっていう人もいるからっていう、そういった意味では多分なんかルール決めみたいなのは多分多いんだと思うんだよね。ちゃんと話すことが多いというか、そうか、そうか、その人によってルールが違いすぎるっていうか、性というものがグラデーションすぎて、なんか単純なその男女っていうのよりこういろんなことが細かいから、だからこそ話をして、でこれはこうだよねっていうのをこう、まあ、全部話してるとは思わないけど、そうやってルールを何時なしに決めている気がするんだよね。この間テレビでやってたのがルールを決めてる夫婦ほど仲がいいっていう、そう、
だからちゃんと話し合ってるから、
そうそうそう、そのルールはだから旗から見たらえそんなのありえないとかあるんだよ、うんうんうんうん、なんだけど2人が納得して決めていることだから、そうそう、で多分そのルールがあるからっていうよりその話をしてるからだと思うんだよね。そのコミュニケーションを取っているからこそ2人が仲良くて、でなんかその元に戻るというか、そこを基準に考えればいいよねっていうのがあるから、ブレたり喧嘩をしたらじゃあこれに基づいてどうしたらいいっていう一つの共通の物差しがあるわけじゃん、っていうのが大事なのかなっていうのは思う。
なるほどね。
だから男女間よりそこがいいのかなとは思う。
確かにね。
なんか旗から見たらすごい変に感じるけど、うまくいってる人は男女でもいるよね。なんか例えば、こう結婚してて、奥さんがいるんだけど、彼女はいる友達がいて、要は彼女、まあ、要は不倫じゃん、パッと見は、でもその彼女と彼の間では成り立ってんだよね。要はルール決めっていうか話もしてて、彼女の方も別に奥さんがいてもいいっていうか、っていうのは自分の了承の上でお付き合いをしてるから、なんか私とかから見るとそれは幸せじゃないんじゃないかなって思うんだけど、その人同士はうまくいってて続いてるんだったら、もういいんじゃないとしか言えないっていうか、
イスラム教はさ、全然一夫多妻、
多妻だよね。
ただ奥さんは全部平等に愛することっていうか、財産も全部平等であることって言って、で実際そこ行くと奥さん同士がすごい仲良くいるとか、
へ
えって思うけれど、
不思議だよね、
でも全然あり、ね、むしろもう本当にうちらの旦那最高よねって言って、で子育ても一緒にやってとかってしてるのを見ると、なんか価値観が狭いだけなんだなって
思ってます。文化の違いだよね。多分初めから日本がそうだったら俺らもそれが普通だと思って生きてるだろうし、
でも平安時代とかさ、まあいつの時代か分かんない、ね、昔はね、そういうのは当たり前だったわけじゃない、側近、
ね、
側室
と正室と、
でね、気に入ったらすぐ嫁に取って、だって昔、なんかこの間歴史に学ぶ、なんかエッチな話みたいなのを読んでたんだけど、そう、一番すごい人で55人子供を産んだ日本人がいるっていう、産んだじゃないや、
産ませた、
産ませた、
子孫を産ませた、
今多分、要は経済的運動を置いといて、そんだけの種を持ってる人っていないんじゃないかなと思って、
いないんじゃない
すげえなと思って、
確かにね、すごいね、
英雄色を好むじゃないけど、やっぱさ、男が装飾化してるっていうところで言うとさ、ね、彼女のやつはいっぱいいるしね、
山ほどいるね、
ね、
ほんとほんと、
恋人いる方が今は珍しいんだってね、
あーそうなんだ、
男女ともにか、
彼女いんのみたいな、
そうそうそう、そうなの、そうなの、そうなの、
彼
彼女いんのって
お前みたいなやつうおーみたいなのもあるよ、ね、なんでこっちのこのちょっとイケてるやつにはいなくて、うん、あこっちの残念な方は、うん、みたいな、うんうんうん、あマイナスとマイナスでこうまとまってるからかみたいな思うけ
どなるほどね、掛け算すれば確かに、ね、
あまあでもマイナスマイナスがプラスになるかはまあ多いって言って
そう、掛け算したらマイナスがさらに広まるっていう
そっか、今いない方が多いの
みたいだよ、
20代とか
20代、30代もじゃないかな、30
代も、
あ、そう、20代は特に、
あ、結婚してない、
うん、あ、結婚してないのもね、
そうだね、20代は半分以上が恋人がいないんだって、へえ、本当にいないのが6割かなと、
すごいね、それ、う
んどうしてそうなるんだろうね、性欲がないのかな、
それも性欲ないも
なんかだって、ね、
あるとは思う、
なんかさ、
うん、男の性欲がなくなってるって
思う、ね、女の子の方が性欲が強いのかなとは思うけど
ね、強くなってきてる感じがする、やっぱ女性の社会進出が許しますよね、
そうネットで手軽に AV を見れるとかそういうのがさ影響してるのか、う
ん
う
ん、あでもなんかそれはすごいある気がする、ね、その AV が気持ち悪いって言って
へえ、
もうそれすらも、うん、拒絶するってこと。
いやだからオステキ本能が欠如してるっていうのはあると思うよ。
そういう話
的いわゆる男らしいっていうような男の人あんまりいなくない？
いなくない、
ね。いないかも、う
ん。まあおかげで僕がモテるんですけど。
確かにね、
うん。柔らかい人が増えた
って。確かに、ね、いい女はいっぱいいるのにいい男少なくない？
逆だよ。いい女が増えちゃったからいい男がいらなくなっちゃった
でしょ。ああ、そう
っち。まあだからそれニワトリ卵の話かもしれないけど、うん、いい男がいないからいい女ができちゃって、うん、いい女がいるからいい男がこう。来る時代だといいなと思うけどね。
うん確かにね、その女の子でさ彼氏がいなくて彼氏欲しいっていう人に紹介しようと思っても、うん、誰よ、
あいないんだ
そういい男はもう付き合っていて、じゃあ付き合ってない男はさ、はいはいはい、えダメなやつしかいないみたいな、
あもういい男の競争率が高くなっちゃって、うんうんうんうん、それ以外の人が
それはあるかもね、
うん、紹介してあげらんない
うん、いやだからなんか俺言うよ別になんかちょっとどうせ付き合ってみたらって結構言うけどね、試しに付き合ってみたらって、うんうんうん、
なるほどね、
かっこいい女子とかだとね、うん、全然いけんじゃんって思ってる、
なるほどね
終わりましたね面白いね、
いや本当
でも確かに彼氏がいないって言ってる女子の方が多い、うんうん、その彼女がいないって言ってる男性より彼氏がいないって言ってる女性の方が多い、うん、
そうかもね、
多く聞く、うんうん、そういうこと
かな、
いい男が、うん、いい男だと思える男性がいないから、
うんうん、じゃああれなのね、出会いがないっていうんじゃなくて、うん、出会いがあっても、うん、本当に恋愛したいと思える人が現れてないから、うんうん、さらに
ね、さらにこうサバイバル化してる、
サバイバル化してるもうみんな競争率が
高い、そうだな、うん、なんだろうね、でも男性もモテたいとかいう人もあんまりいない、
なんか肉食じゃなくなった
んですね、あモテたい願望もない
のね、あんまりモテてたいとは思うけどね、うん、別になんかモテたところでそういう子たちに手を出すとかも一切ないけど、
チヤホヤされたい、
チヤホヤされて死にたいからさ
でもそれがさ、うん、なんつうの、うん、彼女がいてもモテてるとかいう状況がその人の魅力をさらにこうさ高める、うん、
しかも全く本当に、ま、それ彼女以外に興味がないからな、うん、それ、うん、まあ俺の人気は大体おばちゃんなんだ
よ、ね、そうなんだ
おばちゃん人気高い、あとあの若い年下の、なんつうの、大学生とか、ね、うん、人気は高い、お兄ちゃんみたいにちやほやされるか、うんうんうん、息子のように可愛がられるかっていう感じだよ、ね、だそのモテるっていうのはさ、うん、あの恋愛的にモテるっていう意味じゃなくて人としてモテてるかっていうのが俺の中では一番重要だから、うん、いいの恋愛でモテたら面倒くさいから今、
そうだね、
嫌だ、
ね、
望んでないし、
うん、そうだね、それで彼女にね嫌がらせとかあったらもうふざけんなみたいになるもんね、
殺す
それは面倒くさいよね、
こうが刑務所行っちゃうんだっけ、
一回くらい入ってみたい
臭い飯を食ってみたいと、
意外と美味しい
らしい、
そうなの、
ね、ちょっと痩せてスリムになって帰ってこれるかもしれない
断
時期感覚、うん、
それいいね、うん、でもちっちゃくなるねさらにちっちゃくなる、
ね、いいんじゃないかな
スリムになってくれたら
で出てくる時にみんなでこうなんか花道とか作ってくれてどこの族が出てきたのみたいになっちゃう
みんな黒い服着なきゃいけないの
真夏の暑い日に出てきて
やだわまあそんな、
うん、
どう今時間、
はい、
相当いってんじゃん。
あ、30分
あ、ね、いい感じです ね、
なんかいい話でしたね。
ね、
とりあえず私が言いたい、うん、言いたいというか、うん、その付き合ってるのに他の人とセックスしてはいけないっていう、
うん、
それだけを切り取って、
うん、
価値観固定してるっていうのは、うん、なんか違うなって私の中では思ってるっていう。
つまりたくさんコミュニケーションを取るのが重要ですよね。
いや本当そうだね。
自分が持ってる物差しだけで測らない
ということ ですね。
話し合わないと分かんないよね。
ね、
結局、うん、
それぞれねルールが違って
自分が思い込んじゃってるっていうだけで、うん、話し見たら違うっていうの
は、うん、思い込みで想像してること多いよね、
うん、
確かにね。
あとなんか男の場合はさ言わなくても分かんだろうっていうのが結構あるからさ、
あ日本人もっていうのくくってもある
、うん、その空気で伝わると思っている、まあ、空気が読めるという文化があるからこそなんだろうけど、でも思ってることって言わなきゃ絶対伝わらないと思っているから、もう俺は好きって思ったらすぐ好きって言うし、
うんうんうん
う
ん、
っていうのはすごい大事だと思うね。
いやでも逆もあるな、なんか
そうそう男女共にあると思った。
そうだから好きだとこう思ってるんじゃないかっていう想像でもう全部喋って
そうだね
たりとかする、
ね、妄想会話みたいな、
妄想会話
自分の中で。
これめっちゃ会話するからな今の彼女。
いやそれだからいいんじゃない。
それがいい。
でもだってめっちゃ会話するでしょ彼女、
うん、私すっごい電話する
1日1時間とかしてるでしょ、うん
ね、
うちらそうなんだよ。うちらってこのうちらがじゃないよ、うん、うちらが電話をしてるわけじゃなくて、なんなら電話なんかしないけど、
でも付き合ってんじゃないかって今だ
よく言うわね、よく一緒にいるしね、あのお互いの理解度は相当高い、
うんうんうん、
でないんだけどそれは、うんうん、そうそうそうそう、うん、俺も彼女と1時間ぐらい毎日喋るし、
いやいいよね喋れるのが基本だけどね、なんか付き合える、
うん、
でもさ、ほら、ね、あの、
うん、
電話がうざいっていう人もいるじゃん、
うんうん、
自分の時間絶対大事にしたいっていう、
うんうんうん、
だそこの価値観が合っているっていうのが、
うん、
その上でそれを深め合っていけてるっていうのが相性がいいんだと思うんだよね、
うん、
これ例えばさ、どっちかがさ、いや電話とかマジないしみたいな、うん、LINE2 日に1回、いや1週間に1回でいいとかっていう相手だったら多分俺は付き合えないし、
うん、
どちらかが多分妥協というかさ、
うん、
歩み寄った時に、うん、じゃあお前は1週間に1回がいいけど俺は毎日がいい、じゃあ3日に1回にしませんか、
うん、
っていうようなのをさ、
うん、
どっちかが丸飲みしたら多分辛くて、
うん、
っていうそういうなんていうの、うん、お互いの新しい物差しを作っていくっていうのがすごい大事だなと思う、うんうん、
そうね、
すり合わせてそういうこと ね、
そういうこと
です。お互い
なんかさ、ね、価値観が合わないって言って別れる人よくいるけど、
うんうんうん、
合うわけないんだよね。
合わないと思って
それを楽しめるかどうかだよ、
うんうん、
価値観は楽しむものだと私も思ってて、うん、今の彼氏となんで付き合ってんのって言われたら必ずこれ答えるんだけど、うん、価値観が全く違うからっていう、うん、
あなるほど、
全然合わないから面白いって言って、
はいはい、
本当に違うのよ、全然もうびっくりするぐらい違って、うん、唯一合うのが写真をお互い撮らないっていうとこくらいそれ以外全然合わない。
へ
びっくりする、
うん、あでも合わないから話していろいろ聞いて、
うん、
あこう思うんだとかいう、
あ そういう世界
の広がりを楽しい
ですよね。そうそうそう、信じらんない、そんな人がいるのっていう。
へえ。
例えば私前ドトール行って、うんうん、なんか A セット B セット C セットあった時に、うんうん、B セットって言ったのに C セットを作ってきやがって、
うん、
でも C セットのお客様って言われても B 頼んだから何も言わなかったの、うん、そしたらなんか私のとこ来てこれですよねってドンって置いてどっか行っちゃったの、うん、ふざけんなこいつと思って、
うんうん、
なんでするやつだみたいな、うん、私 C じゃなくて B なんだけどって言ったら、うん、じゃあなんか今度からちゃんと確認してくださいとか言われて、うん、もうふざけんなよって、バカ切れしたことがあるんだけど、うん、それ言ったらどれだったらそれくらい普通じゃないって言われたの。だってそれくらいの安い店でしょって、うん、そこでそういうなんか高級店みたいななんか求める方がおかしいと思うけど、あ私がおかしいんだすごい新しいわけよそういうの、
はいはい、
そうだねムカつくねとかじゃないわけよ、
あ
っていうのでどんどん私の世界は広がっていく、その広がりが面白くって、 で逆もまたしっかりで、うんうんうん、彼は私の話聞いてるのにそういうふうに考えるんだみたいなでびっくりしてくれて、
なんか価値観を広いね、心が広いから
、うん、あでもなんだろう、お互いを認め合ってる、あの受け入れはしないんだけど受け止めはするっていうところ、うん、受け入れることはできないんだけど、とりあえず言ったことがそうなんだねっていう受け止めはする、それ違うよって言わない、うん、私は違うと思うとか、私だったらやらないって言うけれども、うんうんはいはい、それは違うよとは言わない、全否定しない、うんうん、お互いそうして
るってい
うのはあるかな。
それできたらね、
ね、
みんなうまくい
っ、確かにみんなうまくいく、
それ男女だけじゃないと思う、
ね、男女じゃなくても価値観が違っていいっていうの
もね、会社もそうだし親子もそうだし、
確かに
親子とかすごいあるよね、
あるね、
できるね、あいい話、
いい話、いい話、うん、うまい感じに
ね、
はい、きましたね、
はい、
はい、ということで
2週連続で、
はい、2週連続で、
はい、お二人に、
お二人に来ていただきましたが、ね、
すごい2人に喋ってもらった感
じ。そう控えたよね。
え、だいぶね、もっともっとあるよね。
俺2割くらいで人喋って
る。2割ね、2割か。私は 2.5。
さすがですね。
だいぶ話してい
た、ね、はい
はい、
はい、じゃあエンディングですね、次はね、
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
今日もありがとうございました。
エンディングです。
エンディングです。
ありがとうございます。
そっか、エンディングです
終わりですよ。
終わりだね、
うん、あんま喋っちゃいけないやつや
ね。
喋ってい
い、どうしようかな。
いや、違う、
あ、別にいいよね、
全然
喋って喋って、
何喋って
もいいです、うんうん、そう、
どうでしたか、感
想。あ、楽しかったねっていうか、ね、まあ楽しいよね。
いや、もうでも最近さ、恋愛系の話をしてくださいとか、うんうん、そういうのすごい来るんだ、
ね、へー。私、出産っていうかそっちの話を最近したいな。
出産、
え、するの？
私はできないから、うん、でもその出産の美しさっていうか神秘さみたいなの、うん、私の友達がさ、4人子供産んでんだけど、うん、全部自分で取り上げてんの。
え、自分で？
自分一人で、
自分で、
自分と子供で一緒に、うん、旦那さんいんな
かな、
そうっていう人がいて、
うん、
そう、
すごいね、それ。どうやって産むの？
ね、
ほいってやって、
ほいってやる。水中出産した友達もいるんだけれども、でもそれだとちょっと危険だからって言って、
うん、
水中じゃない、まあ、家の、
へー、
いろいろあるよ、その助産師さんだけ呼んでやるパターンとか、本当に家族だけでやるのとか、うん、今も病院で出産しないのも結構メジャーになってきた。
へー、そう、そう、
俺の周りだからかな、多い。
なんかでもそういう人たちは、そういう人たちで結構流行ってるっていうか、
だからその選択肢がさ広まってるっていうのはあるよね、何にせよ、
うんうん、あえて病院じゃなくて、
うん、
なんかこう、
そ
う
そう、自然の中で、
そうそうそう、田舎で、
古民家でみたいな、
古民家で
畑仕事とかみんなでして、うんうんうん、なんかその助産師さんに取り上げてもらう。
そう、あの、もともと動物ってさ、出産をするってものすごいリスキーな
んだけど、
子供産んだらお母さんもうヘトヘトだし、
うん
うん、子供はすごい栄養価満タンで、でも歩けないし、
うんうん、
だからすぐ食べられちゃうような対象だから、
うん
うん、あんまりみんなの目につかないホラー穴とかで産むわけよ、
うんうん、
っていうことは暗い時に産むのね、
うんうん、
なんだけど人間の赤ちゃんっていうのは太陽の光でもない、よくわかんない光に照らされた中でこう生まれてくるから、ものすごい精一杯の力を使って目をつぶってんの。ギューって目つぶって怖くて泣いてるっていうの。おぎゃおぎゃって泣くのは元気なんじゃなくて怖くて泣いてるっていうのね。だから暗いところで産んだらどうなるかって言ったらマジで泣かない。
あれ、呼吸のさ、喉を通すためじゃないの、泣いてるの、
うんうん、違うんだって。
あ、違うの。
まあでも諸説いろいろある
から、そうね、いろいろあるけど、でも暗いところで産んでなんかムニャムニャって言うだけ、
かわいい、
赤ちゃんなんか本当にいる。
そうなんだ、
うん、で吉村委員っていう名古屋にいる助産、
はいはいはい、有名ですね。
そうそうそう、
あのおばあちゃんのとこ？
え、おじいちゃんかな。え、おさんの家っていうんだけど。
へー、
すごい。そこは毎日あの妊婦さんに200回スクワットさせたり、巻き割りさせたり、足腰をとにかく鍛えて自分の力で産むっていう。自分の力で一生懸命毎日トレーニングして何ヶ月もかけてこの子のためにって言ってやって、やっ、すごい痛い思いして産んで、で生まれた瞬間にへその繋がってる状態でお腹の上にポンって置いてあげると、これカンガルーケアって言うんだけど、そうすると赤ちゃんが自分でおっぱいまで張ってく
の。
で、
あ、乗せとくの。
そうそうそう。で張っていって、で乳首につけて自分でパクって加えて吸い出す。
すごい
動物。
超動物じゃん。
で半分の子はたどり着くんだけど、半分の子は途中で疲れ果てて寝ちゃうんだって。もう超可愛いんだって。すっごい可愛いって。
すごい。
でその瞬間に私が絶対この子幸せにするって言って、こう児童虐待とかは絶対起きないっていう風に言ってて、そのさんが人の人生を変えるんだ。
すご
い。って言ってやっている家は、家というか女さんがあって、
子供欲しいな。
でそういうイベントこれからやっていこうと思ってるから。
映像は見たことある。
生まれる。
見たことある。
生まれる
とか。生まれるの池川先生も呼んだことある。うん。
出産シーンってすごいよね。衝撃をある、ね、見たこと。
いや、ないと思う。
え、授業とかでもない？
授業、ま、映像のレベルだよね。その生のさ、ね、そのあの感じってなかなか見ることないよね。うんうん、それでも親族とかじゃないとさ、
う
ん、
そうだね、生まれ、ね、
基本的には、ね、ない。見せれないよ、
ね。うん、男性は結構グロテスクっていう人が多い。
ショックだよね、なんか。うん、
でもその吉村委員で産むと、みんなお産は最高に気持ちよかった。
へ
え、超エクスタシーだっていう、ね、痛いもん全然ないって
。えー、そうなの。
うん、だからもうみんな勘違いしてるっていう、
ね、気持ちよかったっていう子いるね、たまに。う
ん、あの、すっきりしたみたいなさ、なんかこう
すっきりっていうかスポン
って、そうそう、それでもそれ違うか、それすっきりしたって違う
か。でも私も分かんないんだけどね、その感覚は産んだことないからなのかな。なんで気持ちいいんだろうね。
ね、
気持ちって聞くね。
でその4人とも全部自分で取り上げたっていう
気
持ちらしくって、気持ちって言ってて、
へえ、
すごい。
すいません、あのエンディングなのにこんな長い時間。
いやいやいや。
まあそんな感じで、私はあの池袋でシェアハウスやってるんだけれども。
あ、そうだ、会長は、
うん、かなりそういうイベントとか、うん、あと映画の上映とかもやっていくから、う
ん、なんて、
なんだっけ、
ですか。私ココミハウスっていう名前ではやってる。検索しても出てこないけど。
まあ運が良ければたどり着けるみたいな。
そう、ね、私の家はもう友達自体でしか来れない。
あ、そうかそうか。
紹介
紹介
制、ね、そうそうそう、一元さんのとあれなので。
はい、紹介紹介で、
ね、いいですね。
分かったら
来てくださいってことで、
うん、ね、
うん。はいはい。コウ君は何かありますか。
そうね。まあとりあえずまだ歌舞伎町のお店やってるだろうから、
はい、
まあ歌舞伎町に、ね、はい、バーに来たらいいね。
あと新宿線のね、
6月10日に下北沢のろくでもない夜っていうところで喋ります。
喋る、
うん、勝手にサーカスというイベントで、
お
お、
なんか20分間くらいプレゼンテーションするのかな。
へ
え、なんか伝え方の極意みたいなのを、
へえ、
やっちゃうよということで、
ね、え、いつ日付を。
6月10日ですね。
無党の日です。
無党の日、はい、金曜日だ。
はい、そうですね、きっとね、
はい、下北沢で、
まああのちょっと情報が多すぎるので、うん、Facebook で静岡県は浜松に幸せと書けば僕なので、メッセがないと古しかとするんですけど、メッセいただければ、
はい、古しかと、
ね、そうですね、はい、名前は載せておきます、
はい、そうですね、
なんで、まあ、そんな感じです、
はい、
はい、
ね、
はい、
そうですね、はい、ではでは、リスナーからね、感想を皆さん、
はい、
ぜひ LINE アットに送ってください。LINE アットは、ID 検索で @KNO2475F で検索すると秘密の花園の LINE が出てきますので登録してみてください。
KON って何？コン、はい、
KNO、 これね、あの ID って勝手に出てきちゃう
やつ。あ、そうなんだ。
番号なんですよ。
KNO027
2475。
あ、2475 全然違った。
はい、最後にもう一回
もう一回、
アットマーク KNO2475F です。
はい
はい
はい、はい、あとツイッターもね、秘密の花園とか、
うん、
のんちゃんとひじりこで検索すると出てきますので、うん、見てみてください。
はい、
はい、
お待ちしてます。
お待ちしています。 ということで、
はい、48回目
48回目
すごいね、
48点、
うん、
48点
ほんとだ。
あ、48点で思い出した。
あ、何、
職業48点っていうイベントをやるので。
えー、何それ。
あの、いろんな人職業はね、うん、あるじゃない、うんうん、そういうなんかちょっと楽しい感じの異業種交流会みたいな、
全部違う業種の人、
ね、48種で
48年間やって480集めるっていうのが最終目標なので
、うん、うわ面白そう。
そういうの好きな人はぜひ来てください。
はい、
ということでね、
ということで
恋2回
恋2回でした。
恋だけに、
はい、恋、
はい、
恋だけにね。
ああ、恋、恋、恋、恋、恋、
恋、恋、
石岡だね。
バイカ、バイカ、バイカ。
はい、
はい、
長々と。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。